ハレルヤ、主の御名を褒めたたえます。皆さんおはようございます。感謝します。それでは今日もまず聖書の御言葉をお読みいたします。今日はヨハネの福音書7章32節から39節、ヨハネの福音書7章32節から39節です。新改訳2017でお読みいたします。パリサイ人たちは群衆がイエスについてこのようなことを小声で話しているのを耳にした。それで祭司長たちとパリサイ人たちはイエスを捕らえようとして下役たちを使わした。そこでイエスは言われた。もう少しの間私はあなた方と共にいて、それから私を使わされた方のもとに行きます。あなた方は私を探しますが見つけることはありません。私がいるところに来ることはできません。するとユダヤ人たちは互いに言った。私たちには見つからないとは、あの人はどこへ行くつもりなのか。まさかギリシャ人の中に遺産している人々のところに行ってギリシャ人を教えるつもりではあるまい。あなた方は私を探しますが見つけることはありません。私がいるところに来ることはできませんと、あの人が言ったこの言葉はどういう意味だろうか。さて祭りの終わりの大いなる日にイエスは立ち上がり大きな声で言われた。誰でも渇いているなら私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書が言っている通り、その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになります。イエスはご自分を信じる者が受けることになる御霊についてこう言われたのである。イエスはまだ栄光を受けておられなかったので、御霊はまだ下っていなかったのである。アーメン。一言お祈りいたします。父なる神様、あなたの御名を褒めたたえます。あなたご自身がこの聖書の言葉を通して私たちのこの魂に直接語りかけてくださいますように。そしてそれを聞いた私たちがそれをしっかりと心に留めて、それに従って今週も歩むことができますよう、この霊の糧を豊かに祝福してください。この時はあなたの御手にお委ねします。あなたに期待します。イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。今お読みしました箇所を含めてヨハネの福音書7章の14節から最後の53節まではカリイオの祭りでの出来事です。そのカリイオの祭りですが、モーセの時代にイスラエルの民がエジプトを脱出し40年間アラノを旅した時に天幕、つまりテントのような仮の住まい、家に住んだことを記念する、そのための祭りです。その規定については旧約聖書のレビ記23章に詳しく書かれていますが、7日間ユダヤ人たちは木の枝や葉っぱでこしらえた小屋、つまり仮屋に住んで暮らし、生贄を祭壇に捧げて主を礼拝し、皆でこの祭りをお祝いするのです。先ほどお読みしましたように、そのカリオの祭りにおいてシエスとユダヤ人たちとの下役たちとのやり取りがあり、また人々に対するシエスの呼びかけがあったわけですが、この福音書の記者であるヨハネは読者に対してここで何を伝えようとしているのでしょうか。そのことについてさらに詳しく 見ていきたいと思います。第一のポイントはシュエスと下役たちとの対話です。32節をもう一度お読みいたします。パリサイ人たちは群衆がイエスについてこのようなことを小声で話しているのを耳にした。それで祭司長たちとパリサイ人たちはイエスを捕らえようとして下役たちを使わした。このようなこととありますが、それは前の31節にある通り、群衆の中の多くの者たちがシュエスがなされた印と修行を見て驚きを持って受け止め、イエスを称賛した。そのことを意味しています。そしてそれを耳にした、その人々の声を耳にした祭司長パリサイ人たちは、人々の人気がそのようにイエスに集まっていることを知り、妬みに燃えてイエスをもう殺してしまおうと考えたのです。彼らはイエスを捕らえるべく下っ端の役人をイエスのもとに使わしました。シュエスはもちろん彼らのその魂胆を見抜いていましたが、下役たちが自分のところに来るとこのように言われました。33節34節、もう少しの間私はあなた方と共にいて、それから私を使わされた方のもとに行きます。あなた方は私を探しますが見つけることはありません。私がいるところに来ることはできません。今しばらく私はこの地上にとどまっている。しかしやがて私は天におられる父のもとに帰るのだ。だからあなた方が私をこの地上で探したとしても見つけることはできない。そしてその天の御国にはあなた方は来ることができない。そこには私を信じる者たちだけが私を通して入ることができるのだ。そのようにイエスはメシアであるご自身を信じて受け入れようとしない、その祭司長やパリサイ人たちの頑なな心を暗に批判したのです。シュエスのその言葉を聞いた下役たちは残念ながら意味を理解することができませんでした。そこでああだこうだと言い合って討論を始めたのです。私を探しても見つけることができないと言われて、それは他の国に離散しているユダヤ人のところに行って、また異邦人たちに宣教をそこでするつもりなのでは、そのように考える者たちも出てきました。しかし何より彼らは霊的に盲目であったので、イエスが私を使わされた方のもとに行きますと言っても、それが天におられる神のことであるとは悟ることができなかったのです。彼らは自分たちが神の律法を厳格に守っており、神の救いに預かるのに一番近い者たちだと、そんな高慢な心を持っていました。シュエスは人々に、心の貧しい者は幸いです、天の御国はその人たちのものだからと言われましたが、自分たちは当然神から義と認められるべきだと、正しいものとされるべきだと そのようにおごり高ぶっていた彼らは、実は天の御国に入るのが一番難しい者たちであったのです。第二のポイントは37節のシュエスの言葉です。カリオの祭りは7日間続きましたが、イエスの時代にはその祭りの期間中、もう毎日神殿から南に1キロほど離れたところにあるシロアムの池から水を祭司が黄金の器に入れて持ってきて、神殿の祭壇にそれを注いだと言われています。そしてそれはイスラエルの民が荒野を旅していた時に、岩からほとばしる水によって民の渇きが癒された、彼らの命が守られた、そのことを覚えて感謝するという意味がありました。その祭りの最終日、盛り上がりが最高潮に達する、まさにその日に、その時にシュエスは立ち上がって、そこにいた人々に向かって大声で叫んだのです。誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさい。誰でも乾いているなら、そのようにシュエスは言われました。それは自分は確かに乾いていると認めるもの、そしてその渇きが癒されたいと願うもの、そういうものは誰でも、どんな身分、立場、状況の中にあってもという意味です。この時シュエスが意図されたのは体の渇きではなく、心の渇き、魂の渇きでした。荒野を旅した民は岩から湧き出る水を飲んだ、癒された。この祭りにおいて祭壇に注がれるシロアムの池の水、それはこの祭りに集う人々を喜ばせている。しかしそれらの水はあなた方に真の命をもたらすことができるのかと、私のもとに来なさい、私が与える命の水を飲みなさい、その水こそがあなた方のその内側の渇きを癒すことができる、あなた方を永遠に生かすものとなるのだと、シュエスがその時叫んだのは、そのような招きのメッセージ、救いのメッセージであったのです。実際そこにいたすべての人がその招きに応答し、シュエスのもとに行き、命の水をいただいて飲んで、その渇きが癒される必要がありました。なぜなら心が魂が乾いていないもの、罪がなく救われる必要がないものなど、そこには一人もいなかったからです。まあ、祭りといえばお酒がつきものですが、酔っ払う者もいる中、 しかし一体どれだけの人がそのイエスの言葉に耳を傾け、自分の内側にある渇きを認めて、その命の水を飲むためにシュースのもとに進み出ていったでしょうか。シュースは私のもとに来て飲みなさいと言われたのです。今いるところにそのままとどまっていたのでは、その命の水は飲むことができないのです。シュエスに近づいていく、シュエスのもとに行く、その行動を実際に起こすことを主は求めておられたのです。そしてそれは私たち一人一人に対しても、今主が願っておられることなのです。第3のポイントは38節のシュエスの言葉です。主はこう言われました。私を信じる者は聖書が言っている通り、その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになります。聖書が言っている通りとありますが、この時主が旧約聖書のどの御言葉を想定していたのかは不明です。しかし伝承によれば、カリオの祭りにおいてシロアムの池の水が祭壇に注がれるとき、聖歌隊がいくつかの預言者の言葉を歌ったのです。それは例えばイザヤ書12章3節、あなた方は喜びながら救いの泉から水を汲む、そのような言葉であり、あるいはまた同じイザヤ書の58章11節、あなたは潤された園のようになり、水の枯れない源のようになる、そのような言葉であり、さらにはゼカリヤ書14章8節、その日にはエルサレムから湧き水が流れ出て、その半分は東の海に、他の半分は西の海に流れ、夏にも冬にもそれは流れる、そのような言葉であったのです。それらの聖書の言葉の通り、シュエスをメシアだと信じる者は、その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出る、その源流となる泉がもう湧き上がる、そのように主は言われたのです。そのことは37節の言葉と何か矛盾しているように思えるかもしれません。しかしシュエスのもとに行くということは、シュエスを信じるということであり、その時御霊ご自身が私たちのところに来てくださって、私たちのうちに住んでくださって、生ける水の川となって、命の泉としてあふれ流れ出てくださるということなのです。それは私のもとに来て飲みなさいと言われたそのシュエスに実際に会うことができないとしても、時代と場所を超えてすべての人が飲むことができる、 そのようなすべての人に与えられている主の恵みなのです。そのことは次の39節にも書かれています。イエスはご自分を信じる者が受けることになる御霊についてこう言われたのである。イエスはまだ栄光を受けておられなかったので、御霊はまだ下っていなかったのである。このヨハネの福音書が書かれたのは紀元90年頃だとされています。その時はすでに主イエスが十字架にかかり、よみがえり、天に昇り、聖霊が下られ、教会が誕生し、福音が異邦人にも伝えられ、キリストによる救いが多くの国々に、国民に広がっていたのです。そのように主イエスがこの地上から去って天に帰られたその後に、主が約束してくださったもう一人の助け主である聖霊様が来てくださって、主を信じる者たちのうちに住まわれ、一人一人の心に喜びが、平安が、希望が、もう泉のように湧き出るようにしてくださったのです。たとえ試練や苦難の中にあっても、乾ききってしまうことなく、干からびてしまうことなく、そのように命の水をのみ生きるものとなることができるのです。ヨハネはそのような聖霊による祝福を、神の国の祝福を、主イエスによる予告、宣言の言葉としてここで提示しているのです。さて今日の箇所には、主イエスと使徒役たちとの対話と、また人々への主イエスの招き宣言が書かれてあります。それらは、その2つは一見無関係のようにも思えます。しかしヨハネはすでに見たように、自分たちの在り方に安住し、自己満足し、主イエスを信じようとしない、そのパリサイ人たちの罪深い姿と、それとは対照的に、主イエスを信じる者、すなわち心の奥底から生ける水の川がもうとうとうと流れ出ている者、御霊がうちに住み、喜びに満たされ、真の命に生かされている、そんな人々の姿をここで対比させて描いているのです。誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさい。そのシエスの言葉を祭りの終わりの大いなる日にパリサイ人たちも聞いていたに違いありません。しかし乾いているという自覚など、これっぽっちもなかった彼らにとって、それは、そのシエスの言葉は、ただの騒音にしか過ぎなかったのです。けれども、彼らこそ、もう胃の一番にシエスのもとに来て、自分たちのそれまでの在り方を悔い改め、主に立ち返り、イエスによって渇きを癒され、真の喜びを、真の命を、主から恵みとして受け取るべき者たちであったのです。 誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさい。翻って私たちはどうでしょうか。その主からの招きを受けても、いや私は大丈夫です、間に合ってます、そのように言って自らの生き方を肯定し満足し、今いる場所にとどまり続けるのでしょうか。それともその主の言葉を聞いて、はい主よ私は乾いていますと素直に認めて、その主の招きに応えて命の水を飲むために、いただくために主イエスのもとに進みゆくものとなるのでしょうか。先日30年以上枯れていた温泉の源泉が再び70度以上もの高温のお湯となって湧き出たというニュースをテレビで見ました。ゴボゴボッと音を立てて煙を上げて、もう勢いよく溢れ出ているその、源泉の姿を見て、様子を見て、この地球の持つエネルギーの大きさを感じましたが、それを調べた大学の先生の見解によれば、そのようになったのは、またお湯が湧き出たのは、その近くで最近起こった地震によって地下水の動きが変わったからだ、流れが変わったからだというのです。枯れていた、閉じていた泉もそのように地が揺り動かされることによって再び水が勢いよく溢れ出るようになるのです。詰まっていたものが取り除かれると水の流れは回復するのです。それは私たちのうちにある霊的な泉、生ける水の川も同じです。主はそれがもっと豊かな流れとなるように、時に私たちを大きく揺さぶられるのです。そのようなことがあるのです。詰まっているものを取り除かれるのです。そのような扱いを受けたとき、私たちは恐れたり戸惑ったりしてはなりません。なぜなら主はそのようにして私たちを清め、成長させ、私たち一人一人を通して、この教会を通してご自身の御業を、働きを表し推し進められるからです。乾いている人々の魂を潤し、救いの御業を表してくださるからです。あるいは主は今新型コロナウイルスを通して、そのウイルスによって世界を揺り動かしておられるのかもしれません。そしてそれはそのことを通して人々がイエスと出会い、福音に触れ、自らのうちにある渇きに気づき、主イエスのもとに行って命の水を飲み、 御霊の注ぎを受けるためなのです。来週私たちは五旬節、ペンテコステの礼拝を迎えますが、ますます上渇きを持って主に近づき、開かれた天から注ぎを、満たしを豊かに受けるものでありたいと心から願うのです。今週も主に期待して歩んでまいりましょう。お祈りいたします。誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさい。主、あなたは今私たち一人一人に対しても確かにそのように語っておられます。どうか私たちが自らのこの内側の渇きを素直に認めて、そしてその渇きはあなたがくださるその命の水を飲むことなくして決して癒されることはないと信じて、あなたの御前にもっと大胆に近づき、それを飲むもの、いただくものとさせてください。また私たちの内にある生ける水の川が、その泉が枯れてしまうことがないように、主は私たちを揺さぶってください。そしてその水がもっと豊かに溢れ出るように、流れていくように、そしてその水を人々と分かち合い、自らその水を求める人々が起こされていきますように、救われる方々が起こされますように、このような状況の中、私たちを、そしてこの教会を大いに祝福して用いてくださいますようにお願いいたします。今日の御言葉を感謝します。すべての栄光をあなたにお返しして、イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。